皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、8月第3の手術を私たちに与えてくださり、また主の御前に私たちは共に集まり、また神様に礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。どうぞまた私たちのうちに主がお望みくださり、また慰めと励ましをこの御言葉によって私たちの心の内に豊かに与えてくださるようにお願いいたします。まだ日本では新型コロナウイルスの感染がもう増大しております。主をどうぞ憐れんでくださり、また一日も早くこのコロナが収束しますように、また今感染者が多く医療も切迫しているような状況の中にありますけれども、また従事しておられる方々をもあなたが守り支えてくださいますように、そしてまた感染された方々も速やかに癒されるように、主よあなたの御業を表してくださるようにお願いいたします。また何よりも私たち自身の心を強めてくださって、またこの困難に打ち勝っていくことができるように私たちの信仰を引き上げてください。どうぞ私たちに約束の御言葉を与えてくださって、どうぞまた困難に勝利していくことができるようにお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はヘブル人の手紙の6章13節から20節を読んでいただきました。このところに約束という言葉が出てきます。約束するということは、それは将来においてこういうものを与えるということであるかと思います。神様はまずアブラハムに約束を与えられた。そして私たちは実は17節を見ると約束の相続者という言葉が出てくるわけなんですけれども、私たちはまたアブラハムに与えられた祝福を相続するものとされている。そしてその祝福、そしてまた受け継ぐべきものが何かということをこの朝ともに見ていきたいと思います。まず第一のことは、このアブラハムに与えられた約束ということです。アブラハムっていうのはどういう人だったのか、彼は旧約聖書の創世記を見ると彼の名前が記されてあります。彼はもともとカルデアのウルっていうところから出てきた。そのカルデアってどこなのかっていうと、メソポタミア、中東、今のイラクあたり、四大文明の発祥の一つであるわけですけれども、豊かなところに彼は住んでいたわけです。そして伝説によるならば、彼のお父さんテラは偶像を売る商売をしていた。しかし何があったのかわからないんですけれども、その家族がその豊かな、でも偶像礼拝をしているようなところなんですけれども、そこから出ていくっていうことが起こったわけです。そして西の方に旅をしていく途中に、そのお父さんが亡くなってしまう。じゃあどうしたらいいのか。その時に創世記の12章っていうところを見ると、全能の神様がこのアブラハムに語られて、私の示す地に行きなさい、そう言われたわけです。そしてアブラハムはそのことを言われる全能の神様に従うというその決心をしたわけです。そして彼は示される地に向かっていく。言うなればそれがこの聖書の信仰の始まり。そして私たちも、もう時代とか場所は違いますけれども、アブラハムと同じような信仰を与えていただいているということであるわけです。ですからアブラハムはよく言われるのは信仰の父。私たちもキリスト教、キリストを信じる、イエス・キリストが救い主、その信仰を持っているわけですけれども、その一番の始めが実はこのアブラハムという人であったということです。そして神様は彼に約束をされた。その約束っていうのが 今読んでいただいたヘブル人の手紙の6章の14節に出てくるわけですけれども、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やす、それが神様のアブラハムに与えられた約束であったということです。まあ、彼のその信仰の姿っていうのは創世記に出てくるわけなんです。そして私たちも、じゃあこの世の中でどういうふうに信じていったらいいのか、その一つの、まあ、指針、手がかりになるのが実はアブラハムの生活っていうことになるんではないかと思います。まあ、彼の一生は荒野で生活をしていた。そして確かに神様は彼を祝福し、持ち物を多くしてくださったわけです。ところが彼は自分の家を建てなかった。経済的に言うならば、彼はもう素晴らしい建物を建てるくらいの財力、そしてまた彼に使える人たち、また家畜もたくさんあったわけです。できないはずはない。でも彼がしたことは、生涯荒野で天幕を張り、そして生活するということであったわけなんです。じゃあ彼が目指していたものは何だったのか。まあ実はこのヘブル書の後にも出てくるわけなんですけれども、彼が目指していたのは地上での豊かさではなかったっていうことなんです。彼は天の都に行くということを目指していた。だから彼の最終目的地はどこなのか、天国であったということなんです。ですから、まあ私たち救われたクリスチャン、目指すのは同じだと思います。この地上に豊かさを築いていくというのではなくて、神様は確かに豊かに与えられる、足りないものは一つもない。でも私たちが目指すのはこの地上のことではないということなんです。私たちもまたアブラハムと同じように、また他に彼と同じ信仰を持っていたダビデや、またパウロ、彼らも言うなればこの地上においては寄留者であり旅人であった。決してこの地上において豊かさを求めていくというのが彼らの究極的目的ではなかったわけです。私たちも同じように実は天の御国を目指している。ですから逆に言うならば、私たちはこの地上において素晴らしい働きをしなければならないということはないということです。天幕に住んでいたら、あんまり家のことはですね、心配しなくてもいいんではないかなと思います。そして神様が必要なものを豊かに与えてください。もう自分はこうしないといけないし、あれもやらないといけないというような、そういう縛りから実は解放される。アブラハムの豊かさっていうのはまさにもう束縛からですね、解放された、もう人生の旅人。何を信じるのかっていうと、自分を導いてくださる神様を、ただその方だけを信じていったらいいっていうことです。そして従っていく。神様は祝福を与えてください。モーセも同じ信仰だったんではないだろうか、そう思うわけです。彼もアラノを旅した。そして彼はそのイスラエルの人たちを約束の地に連れていくっていう目標があったわけです。まあ残念ながら彼は約束の地には入ることはできませんでしたけれども、しかし彼もまた天の御国に凱旋する一人となったということであるわけです。だから私たちも同じ信仰を持つならば、この世においてこうしなければいけないとか、あれをしないといけない、そうでないと神様に認められないというのではないということです。アブラハムと同じように、私の示すところに行きなさい、従っていくところによって神様は豊かに祝福を与えてくださるということであるわけなんです。 じゃあ神様は何を与えられるのか。神様が与えてくださるもの、二つあるわけです。一つは14節に出てくる、あなたを大いに祝福する。祝福って難しい言葉かもしれません。日常的にはあんまり使えません。平たく言うならば、幸せにするっていうことなんです。まあ、この世において幸せになるっていうのは目に見えてます。持ち物が増えるってことです。経済的に豊かになる。食べるものにも困らない。まさにアブラハムは神様によってその地上での幸いも与えられた。彼は持ち物が非常に増えてきたわけなんです。ついには甥のロトと別れて生活しないといけない。甥のロトは平地の肥沃なところを選びました。彼は逆に山に向かっていったわけなんです。彼の祝福、神様が与えてくださるその幸いっていうのは場所によらない。神様に従っていくならば、どんな困難なところや荒れ果てたところであったとしても豊かに与えてくださる。それがもう神様の祝福、幸いであるっていうことです。それは後に、まあ、孫になるヤコブって人も、もう杖一本家を出ていかなきゃいけなかった。でも祝福の神が共におられた。彼もまた豊かになった。アブラハムの約束を受け継いでいたその一人であるということなんです。ですから私たちもアブラハムと同じような信仰を持っていたら、神様は私たちに祝福を与えてください、幸いを与えてください。決して持ち物は少なくなることはない。もうそのことはいろんな人たちが証しをしているわけです。神様は豊かに与えてくださる。そしてもう一つのことは14節に出てますけれども、あなたを大いに増やすというその約束を神様はアブラハムに与えられた。もう夜天の星を見てですね、数えることができるのか。できないです。それと同じくらいに増やす。神様はアブラハムにはっきりと約束をされました。しかしその時に一つの大きな試練が出てきたわけです。彼が100歳の時に与えられた一人息子イサクを捧げなさい、神様は言われた。彼はどうしたのか。神様が言われる通りに、なんと彼はイサクを捧げるということを決心したわけです。捧げるっていうのは簡単に言えば殺すっていうことなんです。普通親はそういうことはできない、無理な話です。でも彼は神様に従っていった。まあ寸前のところでイサクはもう命を失いかけたわけですけれども、神様はとどめられて、そのアブラハムの信仰を良しとされたということであるわけです。まあこのことは実はこのヘブル書の後にもその真実の意味が出てくるわけなんですけれども、アブラハムはイサクを死の中から取り戻した。実は彼は復活っていうことを信じていた。そしてそれは私たちの信仰にもつながってきていることであるっていうことなんです。天国を目指すっていうのは何かっていうと、復活を信じるということであるわけなんです。私たちは死んでは終わらない。確かに死の現実っていうものがあるけれども、しかし神様は死人の中からもよみがえらしてくださる。アブラハムはその信仰を持っていた。だからその信仰によってイサクを捧げることができる。私たちもそのことを実はなすっていうことがあるんではないでしょうか。大切な家族、もう命の危険、そういうことがあると思います。しかしそのところに復活の信仰が与えられるときに、私たちは一切を 神様の手に委ねていくことができる。そして必ず神様は大いに増やすとですね、約束してくださっては与えてくださる。まあ私たちはその約束の相続者であるということです。まあ私たちは人種的にはアブラハムの子孫というわけではないと思います。しかし信仰においてはアブラハムと同じ信仰を持っている。見たから信じる、理解できたから信じる、そうではなかったと思います。見えていないのに、そしてまた理解も及ばないのに信じる。まあその信仰の定義っていうのは同じヘブル書の11章の1節に出てきますので、またそこを参照にしといてくださったらいいと思いますけれども、信仰っていうのは実は私たちに与えられるっていうものを保証するものだ。そしてこのことに関して実はこの今読んだところでは神様の誓いっていうのが出てくるわけです。それは13節のところに、このご自分にかけて誓われたということが出てきます。神様以上に優れたものがいない。ですから神様は自らをもって誓われる、そしてまた約束を与えてください。18節を見ると、前に置かれている希望を捉えようとして逃れてきた私たちが約束と誓いという変わらない2つのものによって力強い励ましを受けるためですとですね、ヘブル人の手紙の記者はそう言ってるわけなんです。これはちょっと不思議な言葉だと思います。まずこの前に置かれている希望っていうのは何なんだろうか。それは天国に入るっていう希望であるわけなんです。もうこの手紙が書かれている時代、1世紀の時代、非常に迫害がですね激しくなってきて、特にこのヘブル人への手紙、ヘブルっていうのは何かというと、これはもうユダヤ人を指すわけなんです。ユダヤ人は旧約聖書の約束に生きていた。旧約聖書のことは知っていたわけです。アブラハムのことも当然知っていた。でもこの約束を必ず神様は果たしてくださる。彼らにはその一つの希望があったわけなんです。全能の神様が私たちを助けてくださる。そしてそこからクリスチャンになった人たち、その希望っていうのはやはり天国に希望がある。だから前に置かれている希望っていうのは天国に自分たちは必ず入ることができる。そしてそれは実はこの約束と誓いっていう変わらない二つのものが力強い励ましとなるっていうことです。まあもっとこの約束と誓いっていうのは具体的に言うと、私たちにおいてはこれは聖書っていうことになるわけなんです。聖書は神の言葉であり、また私たちに神様のその御心思いを今の時代にあって伝えてくれているものであるわけなんです。だから私たちはこの神秘主義者ではないわけなんです。なんか声が聞こえてきたとかですね、何か不思議なものを見て信じたと、そうではない。この神様の約束誓い、これはもう聖書に表されている。この聖書を通して私たちは力強い励ましを受けるっていうことです。ですから2000年前のもう本当にこの迫害に直面していたクリスチャンの人たち、大変だったと思います。今の私たちもですね、今の状況なりにそれぞれ苦しいこととか辛いことがあると思います。でも神様の真理は変わることがない。ヘブル人の手紙を読んだ人たちは約束と誓い、それによって力強い励ましを受けて、今私たちは聖書を通して神様の力強い励ましに預かっているということであるわけです。そして19節には 私たちが持っているこの希望っていう言葉が出てきます。もう平たく言うと天国に入るっていう希望なんですけれども、これはもう魂の怒りのようなものであるとですね、この記者は言って表現しています。船に怒りがついてるんです。なんで怒りがついてるかっていうと、その怒りを海底に打ち込むことによって波に流されない、もうずっとそこにですね、とどまり続けることができる。神の御言葉、聖書は私たちにとってまさに魂の怒りである。この世の波とかいろんな困難に私たちは押し流されそうになるんですけれども、神の御言葉によって私たちはつながれていてとどまることができるっていうことであるわけなんです。まあ私自身も心が押し流されそうになってしまう、もう弱音が出てくる、じゃあなんで信仰にとどまることができるんだろうか、やはり神の御言葉があるっていうことなんです。御言葉によって私自身は励まされて力が与えられている。おそらくこのヘブル人の手紙を読んだ人たちも同じであったのではないだろうかと思います。そしてもう一つ大切なことが19節の後半にあるんですけれども、幕の内側にまで入っていくっていう言葉があります。幕の内側、まあ短く言えば幕の内ってなりますけれども、相撲のことではないわけなんです。その幕の内側っていうのは、実はこれはその当時の神殿のことを指している、エルサレムにまだその当時は神殿があったわけなんです。ユダヤ人たちにはよくわかります。その幕の内側っていうのは特別なところです。至聖所と呼ばれて、大祭司だけが年に一度だけ入ってですね、そこで神様の贖いの犠牲を捧げていく。そしてそれは実は20節のところに、イエスは私たちのために先駆けとしてそこに入りっていう言葉が出てきます。なんとイエス様は先駆けとしてそこに入られた。大祭司っていうのはですね、特定の人しかなることはできませんでした。もうその選ばれた人たちがいたわけなんです。でもイエス様は大工の子供だった。普通に考えたら絶対にそこには入ることはできない。しかし私たちのために先駆けとしてそこに入り、そこで犠牲を捧げる。何を意味しているのか。実はそれは十字架のことなんです。旧約聖書においての生贄に捧げる。しかも大祭司だけがそれをなすことができる。新約聖書においてイエス・キリストの十字架によって実はそれは全うされた。私たちの本当の罪の許しはどこにあるんだろうか。それは十字架にあるということなんです。十字架の上でイエス・キリストは身代わりとなって一切の罪をその身に受けて、そして体を裂き血を流して、罪の支払う報酬は死である、その死の報いを一切を受けてくださった。20節の終わりにはメルキデゼクの例に習って常しえに大祭司となられたという言葉が出ます。メルキデゼクっていうのはアブラハムの時代にいたエルサレムの祭司だった。彼はいつ生まれたのか、そしてどうなったのか誰もわからない、永遠の祭司の雛形と言われるわけです。そしてこのメルキゼデクがあのアブラハムを祝福した。ですからこのメルキゼデクっていうのは実はキリストの雛形というふうに言われるわけなんです。そしてキリストは私たちに祝福を与えてください。一つのことは罪の許しっていうことです。十字架によって 私たちの一切の罪が許される。そして許されたというだけではない、メルキゼデクはアブラハムを祝福した。彼は豊かになった。ですから私たちは誠の大祭司イエス・キリストによって祝福に預かることができる。神様は私たちの必要をご存知であり、また豊かに与えてくださる方です。イエス・キリストは今どこにおられるのかというと、実は全能の父なる神様の右の傍らにあって、私たちのために取りなしてくださっては、私たちはお祈りするときに必ず最後にはイエス・キリストの皆によって祈りますってですね、なんでそんな言葉をつけるんだろうか。それはキリストが私たちのこの祈りを取り上げてくださって、聞いてくださり、そしてまた父なる神様に取りなしてくださる。このキリストの取りなしによって私たちの祈りは神様に届き、そしてまた受け入れられ、神様は私たちを祝福してくださるということであるわけなんです。本当に不思議なことですけれども、アブラハムによって表された神様の救い、その約束、それはまた私たちにも同じようにして与えられてくる。それは私たちは自分自身の生活で分かることができます。あのアブラハムのようにどこに行くのか分からない、しかしこの方こそ私の神、私を豊かに祝福してくださる方である、信じて従っていくならば必ず神様はそのようになしてくださる。私たちもまたこのアブラハムの信仰の子孫となって、神様の豊かな祝福を受け継ぐものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちも今まだ困難な中にあります。しかし私たちの祈りを聞き、また取りなしてくださる救い主イエス・キリストがおられることを感謝します。またアブラハムも大いに祝福され、また大いに増やすと約束されたことが現実のものとなりました。また私たちもこの約束の相続者である。どうぞそのことを信じて、私たちは神様の祝福を豊かに受け継ぐものとさせてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。